サイダー今年もやってきた
FM ギグ最大のファンの祭典
サウンドパークボリューム4
FM ギグのパーソナリティやアーティストが大集合してこれでもかと楽しいパフォーマンスを繰り広げます。もちろん無料。10月10日は大阪城野外音楽堂に
集まれ。サイダー
Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
飛べるよ、いつか夢見た大空を今日もそう信じて手を広げよう。
キャサリンの出過ぎた杭は打たれない。はい、こんにちは、キャサリンでございます。皆さんお元気ですか？本当にね、もう毎週言ってるかもしれませんが暑いね。夜しっかり眠れてる人もいれば眠れない人もいると思います。私は割とね、クーラーガンガンで寝てる方なんですけど、まあでもね、自分の体をねいたわるつもりであんまりねクーラーケチらないでね、適度に使ってね、良い質の良い、睡眠をねとっていただけたらなと思います。今日ですね、私が一日の始まり朝の時にね、またちょっといろんな、いろんな光景を見ながら私車走らせてるんですけども、すごいねお母さん見ちゃったんですよ。ファイティングママなんですけど、そうですね、小さなね子供さんを抱っこしてるんですけども、何キロぐらいあるかな、多分ね10キロ近くはあるような子供さんだと思うんですよ、ちっちゃな子ね。でその子供を片手右手にねグイッって抱っこして、そしてね背中に、まあ、なんてショルダーバッグっていうんですか、そのショルダーバッグのね一個がまた大きいんですよ。すごく大きなショルダーバッグをね肩にピュッと斜めに一個かける、そして反対側にもピュッとかける、これでショルダーバッグは2個ね。で左手にボストンバッグみたいなのが大きなのをね2つ、抱え、合計ね4つの荷物をね持って、そして子供さんをね右手にグッて抱えてね、タタタタタタって走っていってるお母さんをね私見たんですよ。それね見た時になんかちょっとね胸が熱くなるようなもんがねちょっと一瞬走ったんですね。まあ私も子育て経験者なんですけども、本当にね小さな子供さんっていうのは抱っこしてあげれる時ってものすごく限りがあると思いません？っていうか今ね子育てされてるお母さんはもういつまでもねしないといけないからもう重くて大変ですって言われるとは思うんです。私もね本当そうでした。3人子供をね抱っこして、もういつまでもこうやって抱っこしてるのがもうなんか私永遠に続きそうなね気持ちがしてとてもしんどかった思いがあるんですが、まあでもね今思うとですよ、抱っこできる時って本当一瞬かなっていう気はします。それは確かにね何年間かずっと抱っこするわけですからね大変だと思うんですが、もうね私の子供なんてとても抱っこしてあげれるようなもんじゃない、もう逆に私の方が別の意味で抱っこされるかもしれないんですよね。子供って抱っこできるとき、頬ずりしてあげれるときにね思いっきりしてあげてください。本当にそれはねお母さん自身にとってもねいいと思います。子育てのね講座なんか私もするときがあるんですが、子供に優しくできないなって悩んでらっしゃるお母さんのほとんどの方はね子供さんにすごくうんとね優しくするっていうことをしてあげれなかったというね自責の念がねお持ちの方って割と多いんです。だからもうそれもね一生懸命やってらっしゃるから私は素晴らしいとは思うんですよ。でもどこかで自分で自分を許せないことがあるようなことがあってもね辛いと思うので、思いっきりお子ちゃまのことをね抱っこしてください。今日は私一人が喋りまくります。よろしくお願いいたします。 ですね、ゲストの方は今日はいらっしゃいません。私一人でしゃべりまくる時でございます。またよろしくねお付き合いください。で今日はね私が、持ってきましたテーマがあるんですが、今日のテーマは許しということです。まあ許しって言うと何をね連想されますか。許されるとか許してあげるとか許してもらえてないとかいろんなことがあると思うんですけど、今回ねお話ししたいのは誰かのことを、まあ、許したいとはどこかでは思ってる、心の片隅では本当は許して仲良くできたらいいなって本当は思うんだけど、でも許せないのよねっていう、そういう場合のことをね少しお話ししたいなって思っています。リスナーの皆さんどうでしょうか。そんなことあなたの中にはないですか。あなたの身の回りのことでね起きたことなんかでなんかこうねざわざわしてあの人嫌だわとか、あの人とあんまり仲良くしたくないなとか、あるいはもっとね深かったりするともう絶対にあいつをギャフンって言わしてやるみたいなねぐらいもうファイティングな状態になってらっしゃる方もね中にはいらっしゃるかとは思うんですが、どうでしょう、許せていない、あるいは許したいのに許せないなっていうそういう思いを抱えている時って皆さんどんな状態ですか。ちょっとしんどくないですか。まあ、しんどいというか、ね、日常生活する中でおいてそのことばっかり考えているわけじゃないと思うんでね、楽しいシーンとか、まあ、面白くってねお腹抱えて笑うシーンなんかも皆さんの生活の中にはあるとは思うんですよ。でも何かの拍子にふっとそのことをねこう考えたり、そのことに思いを戻ってきたりした時にどうでしょう。嫌な思いがねなんか出てきますよね。そうですね、そういうふうな自分の中にある許せないなっていう思いをちょっとね探りながら今日ね聞いていただけたらいいかなと思っています。さあ、ね、まず一つ目なんですけどもね、分かっていてほしいのは許すっていうことは本当は誰かを許すことじゃないっていうこと。何を言ってるかね分からないかもしれないですが、実はあなたがね腹を立てている、あるいはまあ憎んでいる、そういう人のことをあなたが許すっていう、それがねゴールじゃないんですよ。それはどちらかというとあなたにサインを出してきていることなんです。何を言いたいかというとですね、あなたがねその人のことを許せないなと思ってたりするとするじゃないですか。そのねあなたが許せないって思っているその気持ちをすごくねじっと見てみてくださいね。そは腹が立ってんだとかね、バカにされたからとか、ね、優しくしてくれなかったとか、いろんな思いが出てくるとは思うんですけど、それでも見るんです。もっと見てください。中にはねあんなの常識じゃないだろうとか、普通はあんなとこでこういうふうなことをね俺にやってこないだろうって、私にそういうことできるはずないわとかね思うと思うんですが、ちょっとねその辺のもう表面にあるフィルターちょっと一回取り除いてください。何が正しいとかね、何が間違いとか、ね、普通は常識はとか、俺だったら私だったらっていうのをね一回ちょっと横置いてみてください。それがあるから実際にあなたは自分自身とね向き合うことができなかったりしてね、向き合わないことができないからそうやって許せないような現実をあなたの無意識が起こしてきてくれてるんです。だから本質はあなたの中にあるということです。じゃあ何に気づいたらいいのかなってなってきたら、一旦そういったね表向きなことは横に置いといて、本当は何を起こっているのか、そこをねちょっと自分自身に優しく問うてみてください。本当は何をしてほしかったの、本当はどうあってほしかったの、本当はどんな風になりたかったの、そういう風に自分にちょっとね聞いていくと 例えばですよ、まあ職場だったらね、よくあるのは人前で怒られたとかね、まあ上司か誰か分かんないけど、とにかく他の人がねいる前で、まあ、相当きつい言葉でね怒られたとしますよね。でそれがまあ1回とか、まあ、2回だったらなんとかね自分も持ちこたえてきたんだろうけど、もうあまりにもね、なんかこう何度も何度もそうやって人前でね怒られたりする。そうしてくるとだんだんとね、人ってもうね自分を顧みたり、自分の悪いとこどこだったのかなっていうことなんかよりも、もうね腹が立ってくるのがだんだんこういっぱいいっぱいになってくると、相手に対してあいつが悪いって言いたくなるんですね。もうそうなってくると相手もお前が悪いんだろってなってるし、こっちはこっちであんたが悪い。これ世の中絶対多いのこれですよね。ほとんどが正しい間違いとか、正しいとか間違いとかでね、なんか折り合いをつけようとするんですけど、絶対つかないです。こんなことはね、その人にとったら自分の言ってることが正しいわけです。で、あなたにとってもあなたの思っていることを言ってることが一番正しいわけでしょ。ということは、そういうところでね、そのレベル、そこら辺のランクでお互いに意見交換したって、決してね分かり合うことができないっていうことなんです。で、自分の気持ちをよく見ていくと、例えばそうやって人前で怒られた時なんかにでもね、自分はなんでそんな風に怒られなきゃいけないって思ったりとか、なんでそこまできつく言うんだろうとかってね、いろいろ思うかもしれないんですけれど、実際には本当はどうして欲しかった、一対一で話して欲しかった、あるいはもっとみんなの前だから自分のことをもう少し考えて、立場を考えて言葉を選んで欲しかった。つまりね、行き着くところ、自分のプライドとか自分の対面とかを守って欲しかった。その守ってもらえなかったことに対して怒ってたりするんですよね。ことの本当のところはここなんです。あなたが誰かにそうやってね、人前で怒られた、そのことで腹を立ててるとしたら、あなたの奥にある本当に一番嫌だったこと、そこがあなたが守りたいと思っていることなんですね。で、そういうことっていうのは実際にその人だけじゃないはず。あなたの中にあるその部分をもっと見てっていう意味があって、例えば誰かをよこして嫌なことを言ったりね、全然関係ないところでこんな事態になっちゃったみたいなことをね、起こすようになってるんです。それはあなた自身が本当はね、やっぱり愛されてるっていう証拠なんですよ。だから許すことができないっていう時は、まず自分は一体何人に対して腹が立ってるのかっていうのをよくね考えてみてください。
繰り返せば
radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
はい、今週の1曲ですね。山下達郎さんの希望という名の光を聞いていただきました。本当にね、なんかこの方の声すごくいいですね。なんか心に届きそうなね声で、私はすごく大好きなんですが、さあ後半です。許しというものに対しての皆さんに知っておいていただきたいなっていうこと、もう一つのことあります。それは許すっていうことは、本来は自分を許すことで誰かを許すことができます、うん、ちょっと不思議かもしれないんですけどね。あなたが許せていないその人、また許したくないと思っているその人のことね、実はその人の中にあなたが一番嫌っている自分の嫌なとこ投影しているんです。そんなことないでしょうか。一見ね、いやいや全然そんなことはないよって思うかもしれないんですが、実は突き詰めていくとそういうことがね、まあよくというか、かなりというかあるんですね。かなりの確率です。自分の嫌いなところ、あるいはダメだなと思っているところ、認めたくないところっていうのはどんな人にだって本当はあるんですよね。でも私たちはそれを持っていたらダメだと思ってるんです。そういう世界で生きてるんですよね。まあ、なんでそんな風になったのかなってね、やっぱり考えてみると、小さい時からやっぱりね、お母さんお父さんとかがね、ダメなところ結構直そうとしてね、注意してくれますよね。でも親っていうのもやっぱり人間の子なんですよね。人の子、決してなんて言うんだろう、神様モードでね、全てを受け入れて、そして全てのね、もう責任は全部取ってあげるよっていうね、そういうモードじゃない。やっぱり親っていうのもビクビクしてるところあるし、自分を守りたいところがあるしね、いくら子供に対してすごい大きな愛情を持ってたとしても、親には親の、また人には言わないね、自分の嫌なところ、ダメなところね、認めたくないところを持ってるわけですよね。でそういう親が我が子に対して、あんまりなんて言うんだろう、この子が困ったらかわいそうだなと思って、今のうちに直しておいてあげよう、今のうちに許しておいてあげようっていうことで、まあ道徳っぽいことを教えてくれたりとかね、喧嘩したら仲良くしなさいとかね、いろいろとこう教えてくれるんです。それ親の教えって本当はね、ありがたいことだとは思うんですよ。でも皆さんね、本当に大きくなって大人になってきたら、ちょっとね、いろんなこと分かってきてると思うんですね。親が教えてくれたことっていうのは、その時は有効かもしれません。でも常に有効ではないんですよね。というのは、出来事出来事、その一つ一つにおいて、こうしなさいっていうね、偏った正しい考えっていうのが世の中にはないんですよ。例えば仲良くしなさい、仲良くしなさい、人と争ってダメよ、喧嘩したダメよなんて言ってね、そういうこと言われて育ってきたかもしれません。そうすると、まあ、例えば兄弟喧嘩とかしたとかなんかに、こう親にね、もう喧嘩したらダメでしょとかって怒られるわけです。でも皆さん覚えあるでしょ。例えば兄弟喧嘩するとかっていうのは、自分の言い分をね、通そうとして自分自身を、まあ、発表してるわけですよ。でそれが相手とは違うから、お互いがわーってなってね、喧嘩になってるわけです。本来はそういう兄弟喧嘩とかっていうのは、親としては、あ、自分の言い分をちゃんとね、言おうとしてる。ただまあ、そこにね、叩き合い、どつき合いとか引っかき合いになってくると、なるべく体をね、痛めないでね、言葉で分かり合えるように、ちゃんと自分の言いたいこと言いなさいなんて言ってくれる親がいたら、またね、違うかもしれませんが、皆さんの親御さんはどうでしたか？きっとそうじゃないと思う。親もね、余裕がないからね、その時は。だからとにかくやめなさいって言ってね、喧嘩したらダメですとかって言われたことが多いかなと思うんですね。そうするとね、そのまま大人になってきたら、 自分はここでノーを言いたい、ここで嫌だって言いたいのにみんなに合わせなきゃいけないなと思って我慢する。我慢するとたまるんです、エネルギーがね。嫌だ嫌だ嫌だ嫌だ嫌だ、本当嫌だ嫌だ嫌だ嫌だ嫌だ、言うこと聞いたことない、嫌だ嫌だ、嫌いだ嫌いだ嫌いだってね、エネルギーが溜まっていく。でそれで溜まりまくると噴火につながるので、ある時もう嫌だって言っただろうとか、もうなんて言うんだろう、もうほっといてくれみたいな感じでね言っちゃったりする。すると長年培ってきたあのお母さんの声が聞こえてくるんです。喧嘩しちゃダメって言ったでしょ、人と仲良くしなさいって言ったでしょっていうのがね、自分の心の中に出てくるんです。そうするとどうなるかって言ったら、自分はダメだな、人と仲良くできないなとか、なんで自分はわがままなんだろう、あるいは自分はあのね人にちゃんと意見を言えなかったなとか、あ、言えなかったじゃない、あのちょっと言い過ぎたなとかみたいな感じでね、あのもうそこから自分のことを嫌っちゃうんですね。でもこれってものすごく自分で自分のことを誤解してると思うんですよ。でこういうことをね教えてくれる人っていうのがきっとね周りにいなかったと思うんです。私もいなかったです、周りに。だから親は教えてくれてたことは それなりに親にとっては真実だと思って教えてくれてたことが、実は私がずっと苦しむ元にもなってたんですね。あなたがダメだと思ってやらないこと、あなたがしてはいけないと思って自分に制限をかけていること、それをあなたの目の前にいる人が当たり前にあなたにやってきたらどうでしょう。腹立つよね、もうめちゃくちゃ腹立つよね。そうなんです、だから許せなくなるんです。だからね、本当はあなた自身が自分のことを嫌っているその部分を、本当にそうなのかな、本当に自分はここ嫌いなのかな、あるいは嫌わなきゃいけないのかなっていうのをもう一度自分にね聞いてみてあげてください。もうそんなに自分を責めないでって絶対言ってると思うよ、あなたの本当のあなたは。誰かに責められたからあなたは傷ついたんじゃなくて、あなたがあなたを傷つけているの。もしあなたが誰かを許すことができなくてそれが辛いんだとしたら、許すことができていないのはあなた自身のことです。だからもう一度あなたは自分自身のことを認めてあげれるように、あなた自身と深いところで対話してみてください。
With all as FM geek, someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.
はい、皆さんどうでしたか？今日は許しをテーマでお話しさせていただきました。またね来週も私一人がねお話しさせていただきますので聞いてくださいね。ではここで、私たちの社団法人マインドイノベーション協会の、お知らせしたいと思います。8月28日なんですけども、兵庫県の高砂市で、夢色ポシェットっていうね催しがあります。そこで私がですね、日頃はあんまりやってないんですけども、カードセッションっていうのをやりたいと思っています。私自身がね作ったんですよ、導きカードっていうのを作ったんですね。でそれは何かって言ったら、まあ、私といえば潜在意識という感じで、潜在意識は日頃私たちに何かをね一生懸命伝えてるんですけど、言葉では伝えられてこないので、そのカードを引くことによって今あなたが本当に聞いてあげないといけない潜在意識からの声をね知ることができます。そういうカードを作りました。そしてねそれと同時にドエスカードって言って、まあちょっとこれは癒しとはね、まあ、正反対に思うかもしれないんですが、 あの素敵な、ね、方が、ね、あの作ってくださいました裕次郎さんという方なんですが、あの本当に、ね、前へ出ろとか一歩前へ出ろとか立ち上がれとか、ね、進めみたいな感じ のドレスカードなんですが、まあ、これが、ね、気持ちがいいんですよね。あのきっとあの導きカードと一緒で、ね、あのセットで、ね、使っていくとものすごく、ね、皆さんも元気にできると思います。まあ、私の顔を、ね、見に本当にまたねいらしてください。詳しくはホームページあるいは、Facebook ページの方にもあの載せておきますのでゆっくりと見てください。今日はね本当に私の一人の番組でしたが聞いていただいてありがとうございました。この番組は泣く子も笑う謎の珍獣キャサリンがパラダイス王国からお届けしました。ではまた来週をお楽しみに。タイミングを見失ってる。